はい、長年寺テレフォン法話です。メディアリテラシーという言葉があります。メディアから伝わってくるたくさんの情報を鵜呑みにせず分析し、その真偽を読み取り活用できる能力のことを言います。アメリカなどその能力を養うための教育を強力に進めている国もあると聞きます。週刊誌などは筆者の意図が悪意も好意も含めて多分に含まれた情報ですから、そのつもりで読むのですが、ニュースの情報から真偽を読み取るのは至難の業です。特にテレビのニュース映像は印象的な部分を切り取って繰り返し繰り返し流されます。事件容疑者の表情や政治家の言葉や仕草など、視聴者の心情を煽るような結果になっているものもあるように思われます。アメリカの大統領選挙は終盤を迎え、共和党のトランプ候補と民主党のヒラリー候補のテレビ討論が行われました。この討論の印象が当落に大きな影響を与えるということで、両陣営では周到な準備が行われたということです。過去の言動や行動などの事実を曖昧にし、視聴者に好印象を与える目的で、討論の内容はもちろんのこと、表情や話し方の速度まで詳細な作戦が練られたのです。メディアリテラシーの先進国で、政治家はメディアを利用するためにその上を行く作戦が練られているということです。他の国のことながら面白いなと思うとともに、その時の雰囲気で国家元首が決められていくと思うと、それを恐ろしいような気がいたします。私は芸能ニュースが苦手です。スキャンダルを報道された芸能人に対して大衆が味方についたと思うと、とことん批判して人格まで否定するような報道をしばしば目にするからです。マスコミによる報道は事実の断片に過ぎません。報道する側に作為がなくても、ある種のメッセージを持つものになる可能性が高いのです。またアメリカの大統領選挙のように、メディアをいかに有効に利用するかを研究して意図的に行動している人々もいます。私たちはメディアから伝わってくるたくさんの情報を鵜呑みにせず分析し、その真偽を読み取り活用できる能力を磨いていかなければなりません。しかし真偽を読み解く経験や知識が豊富にあると自認している人はあまりいないのではないでしょうか。三毒の煩悩の一つに愚痴があります。物事をありのままに見通すことのできない愚かさを愚痴と言います。そのことを自覚した上で、善悪の字尻顔にならず、多くの情報を見聞きできるゆとりを持ちたいと思います。メディアリテラシーを常に意識していたいと思います。次の法話テープの交換は10月16日です。